平然と戻って
きてるじゃあ俺だ、うん、席立って戻ってきて一つビビったことがある、うん、お前さっきから食ってたチョコバーの皮、うんうんうん足元にこいつ全部捨てとんねん
かあのゴミ箱準備するの忘れてたから
ほんまにほんまおもろいな
ここゴミだらけにしてた
すげえびっくりした
気悪いやそれは
足元に捨てるとかお前もこの鼻くそをさ机の裏とかにつけてんのと同じレベルやねんまあ皆さんどうもただいま帰りました、はい、申し訳ないです
もうやめてやめて辻田さん
ほんまおもろいなほんま
じゃあだってゴミ箱ないんやもん
なんかでも二郎さんさ、うん、なんかピュって物捨てる癖があるっていう話なんか前
してたねじゃあ一個ほんまに勘違いしんといてほしいのはポイ捨てが超嫌いなんですよ僕
ほんまに
だからポイ捨てとかマジでしたことないしむしろコンビニとかのなんかあるじゃないですかよく落ちたりするじゃないですかそれとかパッて捨てたりするしっていうぐらいなんですけどこれどうせ掃除するやんで掃除するの多分俺やん
じゃあでもなこの間飯食いに行った時な、うん、
はい
席に着いた瞬間な、うんアイコスの柄な足元にペッて捨てたやん
捨ててないわ捨ててないからね
じゃあそれすぐ拾ったけど、うん、ああみたいになって
じゃあ捨ててないよじゃああれはもう一人いたやんスタッフの人がいて、うん、その人とやってんのよいつもそういうの
どういうことそういうのをやってるって
灰皿に投げたりするんよ、うん、で僕こういうの得意なんですみたいな話をしててっていうのをやねんけどあんまやめてそういう悪口みたいな感じで言う の, あの楽しくわちゃわちゃやる時あるやんそうやって
ああそれでついついね、うん、なるほど、ね、
ほら苦しいぞとか言われてるからこうなるからね
ああ面白いあ
言い訳とかちゃうよ
ごめんね話戻そう、
はい、話戻そうも何もリセットや後半や
後半行く
うんこれやったんですよ前回の放送で大谷選手と対戦した方 DM くださいっていうことは伝えたんですけど
ああ来へんかったと
来てないから、はい、来てないんで多分見てくれてないと
なるほど、
はい、
ちょっと待ってそんな賭けに出るコーナーある一か八かこれ丸ごとこそってなくなるっていう計算はなかったんですか
あとは伸ばして
じゃああとは伸ばしてってどういうことやねん
はい二郎留吉の近況ということでまず、はい、二郎留吉弘中の近況行きたかったんですけど弘中さんは先ほどお伝えした通りインフルエンザで本日お休みということ で,、うん、
で月曜日密室で収録点々点点で、はい、俺がこの間までちょっと寝込んでたっていうので、うん、なんか俺がインフルエンザ移したみたいな空気感漂わしたけど、うん、残念ながら俺は検査してインフルエンザではなかったっていう
治ったっていう可能性はもう治ってたっていう
インフルエンザが治って事後みたいな感じで高熱が出た、
うん、そうそうそうそう
ありえないですからありえないことは
あそっか
ただでもな、はい、俺人生で一回だけインフルエンザなったことあるんよ、うん、なったことある
ない
ほんましんどいから
ね39度なんぼ出たんでしょ今回、
うん、
それとインフルエンザ違うい
やインフルエンザの方がしんどかったね
あそうなんだ
じゃあインフルエンザってあタイトルコールせいやって
今、うん、今読んだ
むちゃ苦しい
ジラータ
とめきちのタイトルコール
バリおもんないよなんだしょうもな
俺は最高 42.5 度まで出たかってフルマラソンみたいな人いるんだ
よでもおもんなおもろいねんけど全然伝わらへんやこのおもんなおもろさ 42.5 度とか行くんすか
いや死ぬで、ねえ、嘘でしょちょっとちょ 42.5 度まで出たって言った人
じゃあ絶対嘘やって
留吉君帰っててお前が帰るバカ野郎
家で見てるかもしれない
そうか帰れへんなすんませんえ 42.5 度はえ嘘でしょ
嘘やろ
えちょっとほんまに
40度超えたらなんかどうにかなんやんな確か言
って41度出たら人間 死ん、なんか細胞が死んでいくんですよね。
ちょっと熱いお風呂やもんなって、うん、42って
。え、30度ぐらいかな。何、
すげえアホな意見だね。40度、すげえさ、なんか業界人みたいな感じでさ、腕組んでさ、音楽プロデューサーみたいなポーズしてさ、うん、出た言葉が41度って、だってちょっと暑いお風呂やもんな。
もう可愛いやん。
びっくりしたわ俺、それが出てくる思わへんかった。
でもタンパク質は40度から、え、あ、そうかそうかそうか、
え、40度ある？あ、そりゃ入院した方がいいっすよね。
うんうんうん、大丈夫ない？
ね、多分その出た瞬間に死ぬとかじゃなくて、
細胞が死んでいくってことだよね。
細胞が死んでいくから長時間だから、すぐに熱下げていかんとあかんのですよね、もう。
へ
え、うん、42度、42度出たことある方どんな感じやったか。
いや、もうしんどくて気づかんレベルなんじゃん。気づかんというか、もう意識ないぐらいの。
あ、俺、そう、リンパ節の炎症で42度出たって書いてあったよ、書いてあるよ、
うん、
コメント来たよ。俺、その前リンパの病気した時に、あの、なんかリンパかなんかそういう、なんかどっか炎症を起こした時でスマッシュっていう現象が起きるらしくて、熱がバーン上がることがあるんで、いや俺もその時 41.5 ぐらいまで上がったけど、体なんもしんどないね。
え、
ただ熱が上がってるだけで、
熱が上がるだけ、
なんかすげえ不思議な、うん、熱が上がってる時って、だから結局その風邪とかの時しか知らんかったから、うん、
どういうこと、全然意味わからん。なんでしんどくないの？そら熱上がるだけやろ。どういうこと？え、じゃあ僕はおかしいですか？
何を言ってるんですか？すげえ不思議。
どういうこと？熱上がっただけって。
いや、熱上がっただけやろ。
え、 42.5 度もそうじゃないですか？ちょっとちゃうんすか？
じゃあだから風邪とかになって、うん、風邪とかの、うん、とかインフルエンザの41度とかと、うん、なんかどっか怪我して上がってる熱とでは多分また話が多分変わってくんね。わかる？例えば多分事故ったりとかして大きいザンって切り傷とかでも多分熱バーン上がんね、うん、
骨折とかでも上がってるもんね、うん、
それと風邪で上がってるあれとではまた多分ちょっとちゃうんかなって。41度ってちょっと熱いよ、お風呂やん。あー、でもやっぱり、うん、あ、
天井が近づいてきて回る感じ、あ、全然理解できひんレベルなんですね。
43度を超えた時平行感覚すらなくなって、まあそらそうなるやろな。
立とうとしたんや。
あ、孝太郎さんに聞こうって来てるで、ちょっと聞いてみよう
や。そうやな、孝太郎くん物知りやからね。
そう、孝太郎さん何でも知ってるから。あ、そうやな、ちょっと分からんこと孝太郎さんに聞こう。なんかすげえありがとうございます、そのコメントくださった
。いいアイデア、
いいアイデアですね。いや、骨痛いっていうのは
そんなんあるんや。
そう、あの、
孝太郎
くん、孝太郎くん何でも、
はい、
ちょっと聞きたいことあるんやけど、
うん、
42度の熱が出たらどんな感じなんの？
いや、出たことないわ。
あ、孝太郎くんは？
俺出たことない。
でもなんかその知識として結構何でも知ってるやん、孝太郎くんって。
多分死ぬんちゃうかな。
あ、じゃあその多分死ぬやろうけど、
うんうん、
多分死ぬとかじゃなくて、その死ぬまでの感じちょっと教えてくれへん？
その感覚というか。
じゃあ俺らがそれ話し合ってたんやけど、なんかちょっとあんまりようわからんので、ちょっとあの視聴者の皆さんが、あの、孝太郎さんに聞いてみようって。
あー、いや、僕もわからんすわ。なんかあの、ちょっとごめんなさい、すみませんけど、ちょっと見なあかんのっすよ。
あ、いや、でも教えてほしいんやけど、孝太郎くん。
え、多分死ぬ。
じゃあ、だから死ぬまでの感じを言って。
え、だからもう、あれですと、もう、うなされるんでしょ。高熱が出て、もうご飯も食べれへんくなって、
うん、
やつれて死ぬ、
うん、あ、じゃあそこまではみんな分かってん
の？うんうん、そのなんかこう突っ込んだあの、なんか平行感覚失うとかさ、
そう、
なんか天井が近づいて、
立たれへん、立たれへん、
え、
立たれへん、
うん、じゃあ立たれへんのも分かんの、
うん、
痺れてくる、
あ、痺れてくんのもなんとなく分かんの？
もうなんか痺れてくんね、全身麻痺みたいになってくるんですよ。
へー、ほんでほんで、
それで
なんかビクビクしてきて、うん、もう何かわからなくなってきて、自分が。
ああ。あ、なんかちょっとそういう精神世界的な話になるわけですね。
そう。
自分が生まれてきた意味はなぜ何かとか。
もうなんかいろんなことをなんか思い出すみたいな。
ああ。幸太郎さんは何思い出されました？
そういう時って。
僕まだ死んでないっていうか、あのなってないんでわかんない。だから家族の顔とか、
じゃあさもしそうなってしまった、例えば家でしんどいなと思って熱測って42度あったら、そういう時どうしたらいいの？
病院行って救急車呼んだ方がいいわ。42度まで行ったら救急車呼んだ方がいいわ。
でもな、うん、幸太郎くん42度って、
うん
ちょっと暑い目のお風呂やん。
そうよ、だからお風呂にだって2時間入ったら死ぬよ。
そうでもしっかり水とか取ってた、だってサウナとかって90度とかあったりするわけやん、うん、そこにな、別に10分15分ぐらいいてもどうとでもならへんし。
それ10分15分だからですよ。それ1時間いたら死ぬから。
あー、そんなことないんちゃう。
いや、ちょっとごめんやけど、デミとか結構取らな
あかんと思うんですけど。ちなみになんか見てらっしゃる方で、中国の方がいらっしゃるみたいで、中国語でも説明してって来てるんですけど、
はい、今までのこの3分ぐらいの会話全部中国語でもう一回やってもらってい
い？你这病的话一定要去医院。知道了吗？好吗？じゃあ俺もうちょっと下見すんでよ。ほんまに
幸太郎くんありがとうございました。いや、なんか本物の中国出てきてちょっとびっくりした
な。なんか王将とかでたまに聞こえる感じのやつやったな。いやー、幸太郎さん何でも知ってらっしゃいますね。
やっぱ物知り、黒バラ一の物知りって言われてるからね、すごいわ。見解っていうか、まあ、だから今の現代医学の見解みたいな感じですもんね。
幸太郎くんの意見が、まあ、今の、うん、そうやね、今出てる、そうやね、
うんうん、大体のあれなんで、うん、あ、すごかった、いい勉強になりました。というわけで、もうちょっとまだあれやで、近況言ってへんねん。これ実は収録分なんで、
そうや、ね、
しっかりとやらんとあかんってやることは。だから近況
なるほど、はい、
はい、僕からでいいですか。なんか書いてあるよ、言ってほしいこと。でもこれ見覚えないんですけど、ジロー飛行機事故に巻き込まれるということなんですけど、僕は巻き込まれていない。
そうやな、巻き込まれてた今いいもんな。
はい、
どういうことこれ。いや、どういうこと。
同じ日に北海道で飛行機事故があったんよ。
不謹慎ちゃう。
いや、まあ、誰も
それ、
あのあれですよね、エンジンに雪が入ってしまって、ね、なんかちょっと煙が出たから。
ありましたね、なんか僕もニュースでちらっと見ました。
千歳空港のやつで心配してくれたって意味なんでしょうね。ただその頃稚内にいて、稚内と新千歳空港多分300キロぐらい離れてる。
全然ちゃうよね、
うん、だから、なんかどうなった正直うーんってなった。
これで話をまだやるんですか。まだやるんですか。無責任に。
そこから あの北海道の話を。
はい、はい、だから富木さん、木彫りの熊にほっこりということで言っちゃってくださいよ。
そうなんですよ、これね、
言っちゃってくださいよ。
そう、昨日ね、
言っちゃってください、あの木彫りのあの熊の話。
昨日ね、
はい、
その突然電話かかってきまして、はい、お土産を届けに行くわっつってくれはって、でこの人と水島とプロデューサーが乗る車で家の前までわざわざ来てくれて、でまあお土産があるからっつって、みんなからっつってね、でくれはって、で正直俺は またね、嫌がらせみたいなことしてきようのちゃうやろかと。こいつもこいつやし、そのプロデューサーもプロデューサーで、そのやっぱちょっと尖った人やから、
はいはいはい、
なんか 金に糸目をつけずに、うん、わけわからんちょもう家でどうすんねんっていうようなカニとか渡してきはったらどうしよう思って待ってたらまさかのねすっごいちょうどいい大きさの木彫りの熊持ってきてくれはってでそれがねまたすげえ欲しかったやつやってありがとうっつったら全員すげえがっかりした顔でえそれが嫌がらせやった
のって言われていやそう高いよ結構したの1万なんぼとかしたけどホタルちゃんとせっかくやし買って帰ろうかって持ってってもうだからあの嫌がらせのあれやったんやけどなんか喜び出してうわーっつって欲しかったやつやとか言い出してちょマジマジマジみたいになってでなんかお金返してって思ったね、うん一回コタロ君ちょっと聞いてみるわ
何
熊の木彫りの熊って中国語でなんて言うやろ
ちょっと気になる
だって分からん人いるやろ、うん、
まあ確かにな、うん、
見てる人で
いや木彫りの熊むっちゃ可愛いよ俺昨日飾ってあのテレビの横の台に飾ったのが、うん、でそれで、うん、あれそれからずっと優子さんと二人で眺めてて、うん、まあ見てたら見てるほど可愛らしくてさ
でも俺もあの買いに行った時、うんやっぱでもちっちゃめのやつ家に買ったもんね、うん、
あ、やっぱり、うん、じゃあの加えてる鮭がまた可愛いねあの力なくさこうダランってなってる感じがさもう
ほんまに
可愛くて、うんうん
うんうん、いいな思った俺
誰が可愛いの
じゃあだからあの熊の木彫りはみんなね
いるで
北海道行ったら
ちょっと待って、ま、小太郎くん
いるで
ごめんごめんごめん小太郎くん
小太郎くんどうしたの
どうした
んどうしたんじゃあかけてきたやん今
え？
間違い的なやつ。
そうやったっけ？
いやかけてきたやん今。
ごめん。今収録中やわ。
あ、そうや知ってる知ってる。収録頑張って。
ごめんな。
うん。
ありがとう。
はい。はい。はい。はい。
まあでも感動的なお話ですね。
ええ加減にセンターのジロ基地会議本店の方でお便りで孝太郎のおかんからまたクレーム組んで
ほんまやなあの富吉さん人のところにだけ
来てくれへんかった
来てくれへんかったっていうあほんまやクマ聞き忘れてたねジロ最低すぎるだなんて言われてますけどもデータ取らされやって言われますけど孝太郎くんも多分取ってるからねまあ、あとはこういろいろポチポチポチポチ見たり他のお客さん見たりしてる
だけな
ん
で、
多分ねあのどうとでもなるんですよ
まあまあまあまあそうやね、うん、あれってガチの親ちゃいますよガチな
すごい
な
男の子
ガチの親やったらビビるわもう本気で謝るわ逆に
いじらんといてくれみたいな感じやもんね
ほんますんませんでしたって、
うん、あちょっとなんか一段落ついた
感じ、ね、でも俺あの木彫りの熊はほんまにでもみんな、うん、あれねバカにならんすよあの質感
どれぐらいの大きさなの
割とこんぐらいでしたねへな結構しっかりしたやつで、うん、
手彫りらしいよね
いやそれは高いわ あれはでもねなんかほんまに職人芸なんやろね、
うん、
顔もまた可愛らしいんですよ
あいい顔してる
そうあれって重いっすよ、うん、
意外とね、
うん、ちゃんと、うん、
でそのクマをなんと今日富木さんはなんと
なんでなんとってえちょっと待ってなんとってどういうこと
持ってきて
持ってきてここ持ってきて折りま
折りませ
ん
ああ持ってきてないんかあれ持ち歩くようやでお守りとして
、はい、プレゼントほんまバカやからねあんなもん持ち歩いてたら
、うん、じゃあプレゼントもプレゼントこっちも気悪いわな
あそうゆうこさん喜んでたとむちゃ喜んどったよ、うん、あいつも超喜んどって、
うん、まあ計画とは違うけどね
あの、うん、ビビったね箱開けた瞬間に、うん、その中戻って
はい
欲しかったっていうちょうど欲しかった
ちょうど欲しかった
ちょうど欲しかったそうちょうど欲しかったってほんまに も不思議な話ですよ、う
ん、でもどこにでも売ってるからね北海道だったら、うん、お土産屋さん
そうやなあれ、うん、あれで、あれをね、やから置く場所ですよね今やから置く場所が、うん、テレビの横、うん、なんかちょっとした時計みたいなの置いてたの覚えて
る
な
ん
かあそこに
プレステ側じゃない方ね
プレステ側
のあ、プレステ側の、うん、
あっちのエアコンの方に置いてるんですけど、うん、でも木彫りの熊って、うん、多分玄関なんよね
ああ
似合うのって
はいはいはいはい、
うんうん、そう
置いたらいいやん
玄関に置く場所ないん
ポンって座らしといたらいいやんなんていうの
どういうこと地面に直で置く
のいいやん
嫌やわお前どんだけ嘘で固めんねんってすげえ決めつけあるなえ、なんなんこの人らは
どこが嘘やった
どこが嘘やったん逆に聞くけど、うん、でも二郎さんそのユンコさんに会ったことあるから分かると思うんですけど、うん、多分嘘じゃないって分かるやろ
そうやね、うん、まあそんな感じの子ではないね、うん、嘘つくような、うん、
今度実践に熊持ってきてよってでも置く場所ないからな
しかもあれ意外としっかり梱包っていうのをせんと多分折れるからね
そう
鮭とか
そう
パーンって
で何がすげえって、うん、台座までついて
た
でしかも熊の名前みたいなのあれもボーンついてて
そうなんや
知らん
ねん知らん知らん
マジ
あれを持ってレジ並んだ台座とか取りに行ってくれはったの店員さんが
すげえちゃんとしてたから、うん、もうほんまにあれは感動した嬉しかったわいやありがとうございますもうほんまにほっこりしたね仲間っていいねっていうお話ですよ
なんかそれをツイートかなんかしてたじゃないですか、うん、見てわーってなったね
いやてっきり、うんうん、お前も水島も、うんリツイートしてくれんのかなと思いきやしてくれへんかった
じゃあなんか
盛大なオチ
どうすか仲間っていう響き
いやまあいいと思うよ仲間
ちょっとはずないですか
ちょっとしてほしいない
い仲間いい仲間ってなんかおお
まあとりあえず今やれやリツイート
あ今ね、うん、
今この目の前でやれ、ねうん、あれはないわ
あリツイートせえへんって
はないリツイートせえへんとかさ、
うんうん
待機丼電話いつかしたいない
つかしたいと思うけど知らんわ電話番号
あ俺知ってんのかなひょっとしたら辻田さんの番号でかけてみる
いいんじゃない
多分俺の番号やったら多分出よらんからね
あそれはそれでショックやねえなんかさピンとずれてるよねこの写真
じゃあだから感動に打ち震えてたんよあれリツイートして
恥ずかしい僕あげましたみたいな感じでリツイートそうそう恥ずかしい
もう恥ずかしいついでにやったら引用リツイートで僕がプレゼントしました
恥ずかしい
でリノさんがよく使ってるこれ最後に
本当にリツイートしてる早いねみんなみんない
いね、
うん
現黒バラと元黒バラ対決はよ、まあなかなかないんですね、そういうことは
元黒バラでね、うん、ジャンバリドット TV の富吉さんだけなんで
まあ今現状ね、うんうんまあ、今後なん出てきはるかもしれへんしね、その辺はまあちょっと次の話題いきましょうい
やこれディスカッションもあるし、お便りもあるし、恋愛相談もあるっていうのをこれ30分でやらんとダメなんで、
うん、
ちょっとこれ配信するやつやからね、
そうやね、これ MVP も決めんとあかんですよね
ほんまや、やろう
ダラダラしてたらあかん
ディスカッションのコーナー
よーポンポンポンポンポン
手に入れるならどちらの能力 A 動物と話せる能力 B 世界中の言語を話せる能力はいどっち
そんなもんお前決まってる俺 A
あー、富木さん A なんや、
うん、
俺 B やね
動物と話せる能力
これなぜなら A 持ってるもん全動物は言わんわけどある程度はまあ、話せるっていう言い方はちょっとちゃうかなけどまあ、言いたいことは分かる
ああでもどうやろうやっぱ B にしていい
うんでそうやね富木さんの今言おうとしてる気持ちも分かんねえそんななんか何でもかんでもね、
うん、
例えば言語だけでねコミュニケーション取ってええもんちゃうんすよ
あそうやなうん、で知らんでええこともあるしね、
うん、
いや俺はもうただ単純にワンちゃんとこう普通に会話したいなと、
うんうんうん、
人間と会話するレベルで、うん、と思ったんやけど、うん、自分の持ってるワンちゃん像と、
うん、
違ったらちょっともう嫌や
なんかね
な損するな、
うん、
うん、だし、うん、やっぱそうやなちょっと自分勝手かもしれへんけど
そう
自分の持ってる犬の、
うん、
あれでそのまんまな、
うんうん、
いときたいね、うん、あーそう会話できないから可愛いっていうのもあるかもしれへんな
あ、まあ、エゴって言われても仕方ないかもしれんなこれに関して言えば、
うん
まあでも目を見て何かこう言いたいことが伝わるのはあるやん、うん、絶対にその犬とのコミュニケーションの取り方というか、
う
ん
う
ん、それ以上のものはなんかあってもいいとは思われ
へんなそうやなほんまに
でこっちが言ってることは伝わってたりするからね犬には
そうやなこうやって顔近づけてこうやって「うんかわいいねかわいいね」ってやってんのにさ「うん、かわいいでちゅね」とか言ってんのに、うん顔濃いねんとか思っとったら、
うん、いやいや
すげえ嫌やもんね
おろせや
文句は言ってるよな多分
え
いろいろと文句言ってるやろな
あまあそれはあるかもしれないですねなんかお腹すいた時とかすげえ暴言実は吐いとる可能性もあるからね
なんか、うん、あーちょっとこの餌パサパサやしなとか言われたらやっぱ嫌やし
あ、なんかええこと書いてありますよ世界と話せんでいいからがむしゃらで2人と話したいで来てくれたらなんぼでも
めっちゃええことやなんやねんこれ
すげえタイムリーでいい文章が来ましたねもう関係者じゃないかっていうぐらいタイムリーで
がむしゃらぜひ来てください
がむしゃら来てくれたらね、うん、クソほど実践時間あるんで
そうやね
なんぼでも手止めて喋るんでね
しかも 3F にずっといといたら、うん、結構な頻度に来るからね
そうやね、うん、もうほんまに全然遊びに来たらもうで片っぽと喋ってたらヒューッと片っぽ寄ってくる、
うん、寄ってくるそういう習性を
持ってる習性を持ってるんで、うん、お前だけ手止めてずるいでみたいな感じでヒューッと来るからお前またタバコ吸うてんのかみたいな感じでヒューッて来るからね全然
そうシャークさんもやるからね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん
ぜひぜひ
来てくれたら全然遠慮なく、
はい、
話しかけてくださったら
お待ちします、
はい、
次ホームセンターで売ってる商品を2つ選んでくださいその商品を使ってはてなはてなはてな
どういうこと
何これ
あもうそれいいわ
いい、それいいわ
また今度
また今度
おお怖っおー、怖っ
また今度
もうちょっと出るわ
あー、そうっすか、わかりました
わかりました
お便りじゃあ
お便り行きましょうか
はい
ちなみにこの動物と云々とかのこの能力のディスカッション、
うん、
これ誰がくれたやつとかこれ MVP に選べないですけど、ね、
あ、それなし
あ、なし、はい
あ、それもなし
お便りから
あ、なるほどねあ、生放送では使ってたけどももう本編ではバッサリ切るっていうことですか
やめろやめろ
じゃあお便りいきましょうか
はい
じゃあ次郎氏
だってちょっとずるな見つけられへんから次郎なんか読めみたいな感じずるいなあ、これいいんじゃない、はい、カズヤンさんから、あのカズヤンでしょうね
あのカズヤンでしょうね、
はい、あのジロ吉会議の
オフ会で
来てくれはったジローさん、とめきさん、つーちゃさん、ひろなかさんこんにちはいつも楽しく拝聴拝見させていただいております
ひろなかさんはいないですけどね、はい、
先日配信されたジロ吉会議のニコ生バージョンについてメールさせていただきました、
はい、
コンタクトレンズが目の裏側に行くという点に関しては
物理
的に行くことはありえません理由としてはまぶたの裏側は袋状になっていて行き止まりになりますなので皆様が言われる裏側に行ったということは視認できないところにずれたという表現になりますまた二郎さんがしっかり眠れた時は目の調子がいいということに関しては可能性として考えられるのは二郎さんが遠方が見えにくくなる原因の一つとして乱視という目の状態です乱視の方は物が二重に見える状態ですが目のピント調整の力かっこ調整力を使って二重に見えているものを一つにまとめますということは目の疲れに視力が左右されますよく眠れる疲れがしっかり取れるよく見えるというメカニズムを体感されているんだと思います長くなりましたが以上をお伝えしておこうと思いメールいたしましたこれからもお体に気をつけて頑張ってくださいということでございます
これはこれはお便りですか？え、カズヤン結局、カズヤンの職業とか俺ら聞いてたっけ？
いや、メガネ屋さん。
ああ、そっか、だからか。
あの、聞き捨てならんかった。
ありえへんずと言ってくれはったんか。
なるほどね。だからこう、自分のこのお便りっていうか、この意見で、うん、ジロキチ会議が試して勝ってんみたいになる危険性も、う
ん、いや、いいんじゃない。
だけども、でもちょっとやっぱり専門家としてちょっとどうしても、うん、教えときたかったっていうことですね。
まあ、すごいためになることを教えてくださいましたよ。まあ、卵子ってたまに言われるんですよ。あの、部屋で作りに行ったりしたらね。
あ、なるほどね。俺も卵子よ。
じゃあなるんちゃう、あの、寝れへんかった時とかって目が
見えない。あ、なるなるなる。
なんねや、うん、なんねや。
なるよ。
みんななんねや。
なるよ、みんななりますよね、そら目が霞んでる
って。え、前そんな感じでしたっけ。
うん、
前、え、お前マジかみたいな感じだったんでしたっけ。ほんまに。
うん、
あ、そうなんや。
うん、
あ、みんなそう、
みんなそう、
みんなそう。疲れたらそら見えにくなるよ。いつから乱視なの。俺多分先天的にやね。
そうなの。う
ん、多分。
ん、そんなことないっしょ。
いや、先天的にはありますよね、乱視。
いや、まあ遺伝とかであるだろうけど。え、いつからの。あ、目いいんか。
俺似てる、目似てる。
いつから乱視ですか。
乱視は入ってないけど、近視は中学校ぐらいから。
コメントで幸太郎さんに相談してみようってめっちゃ来るんやけど、さすがになんかちょっと切れ
張りそう。今はピークの時間やからね。
ピークの時間やからね、確かに。
閉店前の、
うん、
ちょっとごめんなさいね、それは。
カズヤンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
で、見つけていてくれた。
いや、全然。
あ、マジか、うん、ちゃんと聞いてたんや。
ちゃんと聞いてた、エキサイトしちゃったね。
あ、見たのかな。コンタクトレンズって目にいいんすか。よくはない。
つけすぎたらよくないよね。
つけっぱなしは。なんか最近もやたらとコンタクトレンズにしたらって言われるんですよ、うん、で、僕今ちょうどメガネをなくしちゃって。どこでなくしたか、多分実家帰った時に置いてきたんかな。で、なくしちゃったっていう話をいろんな人にしてたら、コンタクトに変えやって言われるんですよね。楽やし、なくすこともないしね。もう今日日、女の子つけてる人めっちゃ多いやん。
で、男でもコンタクトレンズな、
うん、男でもかなり多いし、全然怖いとかないよみたいな感じで。
それもコタちゃんも言ってて、なんかコンタクトレンズつけたくて、
うん、
なんかもう目悪いよって思い込んで、
うん、
視力落ちてる人とか多いんちゃうって思う。ごめん、疲れてきた。
でも女の子は
病み上がりで。
うんうんうん、
そうや、レーシックしたらええんちゃうの。
レーシックは怖いって。怖い。あ
ー、レーシックって危ないですか。
まあ、歴史がまだないとか言うよね。
辻田さん、レーシックしてみましょう。
いや、怖いわ。
なんでなんですか。でも辻田さん、メガネ取ったら、まあ、草刈正雄に出ますよ。
草刈正雄。辻田さん、昔の、
うん、メガネ取ったら、もうすげえ男前なんやから。
でも男前顔っすよね、うん。背も高いし、スラッとしてるし。
身長が192センチ。
うん、で、筋肉質。
そう。
足も長い、モデル体型。
そう。で、え、体重92キロやけども体脂肪率が 8%
か。最近 9% かなんか
ちょっと。ああ、ちょっと、ちょっと増えたんか。
風邪ひきやすくなるし、ちょっと上げたっつって。
まあ男前やからね、うん、もうほんまに辻田さんみたい、うん、あ、なんかいつか、いつの日か
多分ね、うん、しれっと
たまになんかの現場に貼るときあるんでね。
ある。
なんかでもよう聞かれるよ、俺なんかの収録とかで、うん、言ったら普通にこれキーワードせんといてください、うん、あれ、今日辻田はって聞かれる時あるんですよ。今日辻田いんのって聞かれる時ある。
はいはいはい。
俺マジで、
まあ、映像系は辻田さんが噛んでるんじゃないかって思ってる人も多いと思うんですよね。
そう、辻田いるのって、辻田いますかって聞かれることもすげえあるんですよ、
うん、
え、お前ない逆に。
いや、ないね。
ないの。
うん、なかった今思い返したけど。
ほんまに。
うん、
あ、この間ガムシャルいました。
いましたよ。
いました、いました。だってあの1日目これの、
うん、生放送するためにね、
いたって来た。 だから知る人ぞ知るですよ。
まああんだけ背高かったら目立つよね。
そうやな、背、え、身長いくらなんですか。
182。
ごっついよな。
結構高い。
182はごっついよな。で、歩き方が巨人兵みたいな
のそのそ
のその
そ。で、声は基本的にこうなんか20ぐらいマスクしてるみたいな感じ。
もごつく
もごつく
いや、俺らより全然高いよ、
うん、
なん言うたら俺よりこいつの方が身長高いしね。
何センチだっけ。俺
173。
あ、俺5あるから、
うん、
え、この話だっけ。俺175で高太郎くんが173センチぐらいねんけど、俺と高太郎くんの間、頭こうやってやって測った時に3センチ以上差があったんよ。
高太郎173は絶対ありえへんわ。
あ、高太郎くん
だって、明らかに俺よりあいつ背低いでしょ。その俺が173やん。
そうか、
これ間違いなく173やん、うん、
サバ読んでんな。
あ、高太郎くん、
そう、高太郎くんだって170絶対ないでしょ。
ないと思う、
うん、
確かに周り女の子とかいたんでちょっと行ってもうたんでしょ
うね。うん、孝太郎多分165とか6とかその辺やと思う。
うん、
多分ね。
はいはいはいはい。
で、えのきだも多分そんぐらいでしょ。
うん、170ない。
あ、170ないね、多分。
まあ、孝太郎よりちょっと高いぐらい。
うん、やし、あいつで多分168とか。170はないと思う。
リノさんちょっと高い、
ね、リノさんと多分、うん、辻田さんが同じぐらい、
うん、え、もうちょい低くないですか、リノさん。辻田さんの方が高いイメージだった。
え、俺168だけど並んだ時俺より低かったって。誰と並んだ時ですか。
孝太郎くんかな。
あ、孝太郎くん、孝太郎、孝太郎なんで173とすぐバレること言いよった。
嘘ついてた
のか。辻田さんスーツの方ですか。ま、この間スーツ着てましたっけ。
ジャケット、
ジャケットですね。
すぐ帰ったの。
ちょっと最後に孝太郎に身長だけ聞いてみる。
時間的に、
時間的に、
うん、まあ、もう
大丈夫やろ
う。
ちょっと聞いてみますわ。いや、さすがに173は。
一番ピークに忙しいのかもしれない。もしかしたら。小太郎くん、小太郎くん、背何センチ？
はい？
背何センチ？
背は167。
ありがとう。167でしたね。
え、どこから出てきたその173センチ上。
いや、俺孝太郎くんがたくさんどっちかと黒バラウォーズかなんかの時に背何センチ何センチみたいな話をしてて、あ、たくさんが言ってたんかもしれない。173って、
え、
たくさんでも173ないよ。
えのきだ173ないでしょ。え、あいつ俺と同じぐらい。
そんなイメージないけどな。
うん、ないはない。
えのきだと170ない思うけどな。
俺し、え、身長差がなかったんです。
20歳ぐらいちゃうかな。20歳から伸びることはないでしょ。どんどん
俺最後18やねんか、うん、分かった。俺伸びてない、うん、俺177ぐらいあんちゃう
か。いや、俺もそう思うよ。2センチ差ってことないと思う。
もうちょい、うん、だから俺177あるんじゃないかなって思ってるからどっかで測りたいねんけど。
ああ、まあまあ今度測ってみたらいいんじゃない。
そうやね。
え、30分延長したんですか。
まあ途中で切りますけど。
ああ、なるほどね。はい、まあじゃあ、うん、次のあれいきましょう。
恋愛相談
ですか。恋愛相談いきましょうか。じゃあヤギさん、真面目に質問です。
はい。
次郎さんとミキさん、いつも楽しく聞かせてもらっております。
ありがとうございます。
僕は北海道と大阪で遠距離恋愛をしていた24歳です。
すげえ。
彼女が大阪、僕が北海道でした、はい、ですが3年ほど前、結婚も考え大阪へ引っ越してきました。彼女の親とも愛、何事も円滑に進んでいたと思っていたんですが、いざ結婚しようと考えると自分の親が北海道で一人になってしまうことを思い、なかなか踏み込めない状況が続いており、同棲もできていません。何かいいアドバイスがあればよろしくお願いいたしますと。
はい。意味が分からへんねんけどさ、
あ、ジムで身長測れる ちょごめん、いいアイデアすぎてさ、うん、ごめん、さっき言っちゃった。
測れへん、ない、
そのあ、ないの、
なかった
ありそうなもんやけどね。
じゃこれもう
ごめん、あまりにもいいアイデアやなと思って、
なりづら
ごめんごめんごめんな。じゃあもうあまりにもいいアイデアやったから、
はい
はい、
これヤギさんの真面目な質問やからね、うん、どうすればいいですかということですけど、大阪引っ越してきてはるんですよね、ヤギさんは。
そうやね、3年ほど前に、
うん、もう親北海道で一人になっちゃうの。自分が結婚するもせえへんも関係なく、そういうことなんじゃないんですかね。3年ほど前結婚を考え大阪引っ越してきました。彼女の親とも何事も円滑に進んだと思っていますが、いざ結婚しようと考えると自分の親が北海道で一人になってしまうことを思い、なかなか踏み込めない状況。ってことは今お母さんと住んだはのかな、大阪で。
あ
っていうことかな。でも北海道で一人になってしまうことを思いって、あれ3年前にこっち来たんよね。
もうすでに一人やな。
3年前からね。
設定変えようぜ。
じゃあお便りもろてんのに、
う
ん、
設定変えよう。あのまだ引っ越してきたらへん。
はいはいはいはい、うんうん、いやそれやったらおかしいって。
何が？
だって大阪へ引っ越して3年経ってるからもう結婚もすんねんから。
あ、じゃあやから、うん、真面目にずっと付き合ってきて遠距離恋愛してきたけど、うん、はい、ちょっとそろそろ結婚したいなと、
はい、
ただ結婚すんやったら大阪まで引っ越してきてくれって彼女が言ってると。
言ってる、はい、
そういう設定にしよう。
あー、うん、でどうしたらいいの。あ、まあでもこれ極論あるじゃないの、お母さんを連れてくるか来ないかの二択なんじゃないの。
まあそういうことやな、
うん、
俺な、でもな、これな、親は絶対に行っといないって言わはると思う、う
ん、言わはるやろね、
うん、
まあ寂しいはもちろんやと思うけど、でも行っといでって言ってくれるとは思う、うん、
そうやな。
いや
ちょっと待って、
何これ、
何これ、
どうしてくれんねん。
もう全てが破綻した。
これどういうこと
ですか、どういうことですかこれ。
読み取ってください。
親を残して結婚してもいいのかどうかっていうことで、うん、
ただでももう3年前に大阪に出てきてるじゃないです か、まあ、か気持ちの問題ですよね、
まあ、事実としてはもうこっち来てるもんね、うん、2人でお母さん残して。
でも距離が離れすぎてて心配は心配よね。
まあなあ、うん、ちょっと質問がグダグダやな、
うん、
カットしてください。
名前や言ってたのに。
謎の質問やったな。まあでも冷静に考えて、
うん、
親と共存、親のことそこまで思うんやったら親と共存できる方法を、
うん、
考えましょうっていう話、
まあ、近くに住んでもらうか、一緒に住むか、
うん、
うん、でそれが無理なら北海道で一緒に住むか、
うん、まあ呼ぶのが一番でしょうね、
うん、
じゃない。
でももう3年出てきて3年経ってるからね、うん、
ちょ、もうそこにいちいち触れんなよもう。
俺が悪いのこれ。
いや、お前が正しい。そういう性格だったから、
うん、
今の J がいるわけだ。それ抜け目ないところがあるから。
ありがとう。
美味しいなチョコバ。
美味しいし、けどあのお便り少なすぎて。いや読んだからね、結構この辺り。
これいく、
いっとこうか。
じゃあ、じゃあ、
はい、看護師のエッグさんから、
はい、
恋愛相談、二郎さん、通茶さん、お久しぶりです。おっす、とめきち。
はい、なんでこんなあったんやろ、よくわからんけど、
はい、恋愛相談に乗ってください。今私は後輩に恋しています。しかし仲良くなって2年、最近好きになったのと、もともと2人での LINE のやり取りはほとんどなかったため、今更どうアタックすればよいかわかりません、うん、しかしお互い就職のため3月の初めに告白したいのです。時間がありません。2人に背中を押してもらうと同時にいいアドバイスをお願いいたします。 ちなみにそのことは月に1回仲良しなグループで遊びに行き、いい先輩程度にしか思われていない可能性大です、うん、BS この歌を見ている頃には看護師の試験が終わり、エッグではなくなっているでしょう。2つの意味で喜びたいですとのことです、うん、解決してくれまずはでもあの看護師の試験が終わったよね、うん、とりあえずお疲れ様でしたと。
まあまあお疲れ様ですね、うん、
ね、来年からは看護師として羽ばたいていくということで頑張ってほしいなと思います。
いやそれはそうよ、
はい、
ただでもね、モヤモヤを残したまんま、うん、そんな命の現場に立ったらいけない、
う
ん、
お、はいはいはい、
命の現場に立つんやから、
はい、
変なね、
はい、
モヤモヤ感とか残さずに俺は立ってほしい、
はい、うん、ということは
だから、うん、そう恥ずかしいとか振られたら怖いとか、はい、友達関係が、
うん、
どうたらこうたらとかなくなるのかかなんとか、はい、そんなん言うてんと、
はい、
人の命に関わる職場に立つんやから戦場に立つんやからね、自分のその葛藤を清算するという意味を込めてさっさと告白せえ、ね、振られても OK、 それスカッとするでしょ。え
でも物事はそんなに簡単な話じゃないよ、うん、俺、まあ、俺もあの高校じゃないな、地元の友達とかで男女で仲いいやつらとかいるけど、なんか例えば誰かが誰かのこと好きになって告白しましたとかで振られました、なんか気悪いからあの子とは遊びたくないからってなったら、またなんか別のグループでこうやって遊びに行こうとか、なんかそうなんのも嫌やん。みんなでの友達関係とかも共有したまま告白しますだなんていう、そんな身勝手なことはできひんわけで、
じゃあもうそんなレベルじゃないのこの人は命の現場に立たはんねん、
早く告白しろ。じゃあ
そう、命の現場ってそういうもんやで、わかる？
暑いな、
ほんまにな
んでな、なんでこんな暑いの
俺、はい、ちゃんとしてほしいね、
はい、
エッグに、
はい、
ちゃんと看護師として体制してほしい、
はい、
この人だって次郎吉川駅の初期からもう、はい、よう頼りくれはるやん、
くれはるくれはる、
ちゃんとしてほしいね、看護師も。
そりゃそうよ、
色恋沙汰でな、
はい、
看護師うんぬんおっぽしゃってほしないねん、これ、
うんうんうん、
なあせやから、
うん、
な誰が好きやとか、
はい、
えこれ振られて友達仲良しグループがうんぬんとか、
はい、
そんなことはどうだっていい、
はい、
な、うん、なんでか、
はい、
命の現場に立つからそれが答え。
じゃあ落ち着いてや一
回。何だよね。
じゃあもうそんな話してない。もう命の現場に立つうんぬんとかそんな話してないし。だからこの看護師の X さんが引っかかってんのは、やっぱこの仲良しグループで月1回も遊びに行くんよ。うん、ね、何人グループか分からんけど、その関係性はやっぱ崩したくないと思ってるやん。そりゃそうや、はいはい、だって学生最後に遊んでたやつらで、で就職したら、まあ、絶対集まんのも集まりとかも悪くなるやろうけれども、はいはいはい、そっからこう新しい友達を作るってあんまないことやん、社会人になってから気の許せる仲間を、まあね、作るっていうのは、うん、けど、まあ、こうやってね、看護師の学校なんかな、でみんなでこう培ってきて、うん、いろいろ勉強してきて、
そうですね、
うん、その関係性を崩したくないけれども好きになってしまいましたとなったから、うん、じゃあもう告白しろだなんてことじゃなくない？俺はちょっと気の迷いなんじゃないかなと思ってる部分もある。
どういうことですか？
そのなんかこうなんて言うんだっけ、接着性なんとかみたいなのありますよ、一緒にいれば好きになるみたいなやつありますよね。
あー、なるほどね、
なんかあるよね、そういう心理的な、
あ、
うん、まあ、ちょっとしたそういうなんかあれがあるんじゃないかなと思ったりする。
なるほどね、
うん、で、なんかいろんな出会いとかも、まあ、就職したらあるやろうから、ちょっとこう仲いいままでこうそんな急いで告白せんでもいいんじゃないかなって思ったりもしますよね。
うん、なるほどね。
な、何したっけ？
単純性症候
群。あ、ちょ、声ちっちゃいの聞こえんか
った単純性？
単純性症候群。
あー、そうそうそうそうそう、
単純性、あー、なるほどね、
一緒にいれば好きになっちゃうみたいなやつね。
あー、なるほど、なるほど、はい、だから、まあ、看護師のエッグさん、あなたは単純接触効果だとい
や、じゃあ言い切ることはできんけれども そういうのの可能性もあるし、
あーなるほどね。
何やねん、何やねん、何がそんなおかしい。
面白いわ。ごめんなさいね、なんか僕だけ楽しんじゃって。
はい、あ、看護師として頑張って、うん、暇な時にまたジロッチ会議聞いてもらって、
まあまあまあ、でも告白すればいいと思いますよ。うん、じゃあでもそうとしか言えんくない。
まあね、
でもどうアタックすればいいか分かりませんって、でもすっきゃねんって言うしかなくない。
ジャブから入りたいっていう気持ちもあるかもしれない。いきなりハイキックパーンいっても、
え、でもそのジャブをやってこえへんかったから、うん、今更どうしたらええか分からへんやっていうことやろ。
うん、だから、まあ、仲のいい先輩後輩
になってしまってると。でもさ、今からさ、うん、命の現場にだってあるわけやん。
うんうん、
命の現場では
面白くない、面白くない、うん、
じゃあ面白くない、俺は真剣な話。命の現場では家庭とかないわけよ、
うんうんうんうん、
突然もう瀕死の状態の人が運ばれてきたりとかするわけですよ、
はい、
そこに対応していくのよエッグは。これからやろ、
うん、
なあ。それは恋だって一緒や、
はい、
やろ。だからしっかりやっていかんと。
そうやな、う確かにね。あ、そうやわ。
そう、
うん、うやっぱ臨機応変に看護師さんね、だから医者の助手じゃないやん看護師さんっていうのは、うん、もちろん自分から注射したりもすることあるし、うん、その患者さんと一番近いのって看護師さんだったりもするわけやから、その場その場で適切な状況把握能力みたいなのとかも必要やろうし、うん、判断力決断力なんかも必要っていう仕事に就くのに、こんなね恋愛で何をごちゃごちゃ悩んどんねんと。
いや、まあ、悩むのはいいよ。
いいんかい。
悩むのはいいよ、うん、悩むのはいい。悩むのはいいよ、全然、うんうん、ただ、うん、命も恋も一緒やで。
うん、うん、浅っ。浅っ。
はい、というわけで今回の
この辺りでね、
ジロ記事会議でしたと。MVP 決めますか。え、MVP、
うん、あのお便りから
看護師のエッグさんでどうすか。
そうですね、今回看護師のエッグさんですね、はい、
うん、
看護師のエッグさんには何をお渡しするんですかね、今回。
何かしら、いいもの、
豪華商品、 iPhone の新しいやつであったりとか。DVD プレイヤーだったりとか、もうちょっと、なんかことした。
二郎くんと僕の
サイン
サインと、
あの今回
なんかグッズみたいな、
お絵描きのやつにサインしてもらいましょうか。
こんなもんいらねえだろ。
いら
ん、この紙切れちゃんとしましょう。そんなんは何、普通って。普通何も感じない。びっくりした、どう
や
って
。綺麗な字やな、ほんで。
はい、というわけでとりあえず、今回 MVP は看護師のエッグさんということで、
はい、
ジロー君と僕のサイン、まあ、いるかどうかわからないですけども、うん、ちょっとセミナーが送らせていただくの、それプラス何かしら、
グッズみたいなのかな、多分
何かしらが送られると思いますので、はい、皆様ぜひ木彫りの熊はあげません。
はい、
はい、すみません、あれは大切なものなんで、仲間からもらったね。
お前寒い。
なので、はい、というわけで皆さん長いことお付き合いどうもありがとうございました。
ありがとうございます。まだまだお便り等を募集しておりますので、 MVP 決めた時連絡先がないとダメなんですよね、
うん、
だからメールアドレスを記載の上、こういったお便り、恋愛相談、なんかディスカッションのテーマであったりとか、なんかいろいろあればぜひ送ってくださいということでございます。
はい、そういうことになりますね。
はい、
はい、
遅くまで
お疲れ様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
グダグダでしたけども。
また。
ありがとうございます。まあこんな感じでね、これからもやっていきましょう。
なんかツイッターのアカウントもしあるし、なんか言ってあげて。
皆さん、ジロ吉会議公式ツイッターアカウントがございます。はい、そちらのフォロー。今気づいた。フォローとそちらの方がもう合わさって、そちらのフォロー。はい、というわけで、はい、皆さんぜひまた次回も、ニコ生はいつ、
また来月、
来月
日は決まってない、日は決まってない、
日は決まってないですけど、僕か富口さんのツイッターアカウント、もしくはブログないしは 次郎吉会議の公式アカウントで発表させてもらいますので、はい、ぜひぜひ見てください、ね、というわけで、
はい、というわけで皆さんね、次郎吉会議もちろんですけども、がむしゃらね、
はい、
何より、うん、来月から、うん、ぜひ、2人でやりますんで
遊び来てください、
はい、よろしくお願いします。というわけで皆さん、さよなら。今日
さよなら。